ところが朝鮮人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。普段私たちはいろんなところでいろんなものを買って生活をしています。私もコンビニやスーパー、本屋や薬局などにはよく足を運びます。また、一歩も家の外に出なくても、パソコンやスマホから簡単に買い物をすることができますね。とても便利な時代になりました。またいつからでしょうか。新しいお店で買い物をするたびに、いわゆるポイントカードというものをもらうようになりました。ポイントがたまったら割引になる特典があったり、ポイントの数がそのまま現金の代わりとして使える場合があります。ところで私には6歳の息子がいます。ずいぶんいろんなお手伝いができるようになりました。それで私もいろいろと息子に頼み事をするようになったのですけれども、その度に100ポイントとか300ポイントというふうにポイントをあげるのです。ポイントがたまると好きなお菓子を買ってあげるからとつい約束をしてしまいました。息子もそのことを喜んでいるようで、頼んでもいないのに自分から進んで手伝いをしてくれるようになりました。嬉しいことですが、お手伝いをするたびに、今のは何ポイント?と聞いてくるのです。親としては半分遊び感覚でポイントをあげていたんですけれども、子供はとても真剣です。本当はポイントに関係なくお手伝いができたり、親も子供にプレゼントを買ってあげたりすることができたらいいのですけれども、自分は何ポイント持っているのか、どうしたら早くたくさんのポイントを貯めることができるのだろうか、そんなことばかりついつい気にしてしまいます。それは買い物やお手伝いだけのお話ではないでしょう。私という人間は一体何ポイント持っているんだろうか、あの人は何ポイントぐらい持っているんだろうか、というふうにポイントで自分のことや人のことを測ってしまうことがあります。他の人にはない優れたものを自分だけが持っていたならば、誇らしげになるでしょう。反対に他の人が自分よりも優れたものをたくさん持っていたならば、落ち込んでしまい、自信を持って生きることができなくなってしまいます。イエス・キリストがお語りくださった例え話に、次のようなお話があります。二人の人がお祈りを捧げるために神殿に行きました。一人はファリサイ派と呼ばれる人、もう一人は徴税人と呼ばれる人です。最初に出てくるファリサイ派の人は、このように心の中で祈ったというのです。神様、私は他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。つまり自分は神様の前に全く罪を犯していない。自分の中にはマイナスの要素は何もない。むしろプラスになるポイントばかりですと言って、自分の素晴らしさを神様にアピールするのです。ちょうどその時、徴税人の姿が目に映ったのでしょう。罪人といえば、徴税人と呼ばれるほどでした。当時ユダヤを支配していたローマに納めるための税金を、徴税人は必要以上に集め、差額を自分の懐に入れていたのです。神様の前にも、人々の前にも大きな罪を犯し、救いようのない人間だと思われていたのです。その徴税人と比べて、自分はなんて立派な人間なんだ。自分こそ神に救われるべき人間だと言って、自分のことを誇ったのです。一方で徴税人は、目を上げることもできず、胸を打ちながらこのように祈りました。神様、罪人の私を憐れんでください。自分の中を覗き込んで、どこをどう探しても、救われるべきプラスのポイントなどありません。 神様、あなたの目に私はマイナスでしかない存在です。しかしどうか私を憐れんでください。慈しみの眼差しで私を見つめてください。あなたが憐れんでくださるならば私は救われます。例え話を語り終えられたイエス様は、義とされて帰ったのは徴税人の方だとおっしゃいました。義とされるというのは、神様の前に正しいものとされるということです。つまり神様に救われて帰ったのは、罪人の中の罪人と呼ばれていた徴税人だったのです。神様がイエス様を通してお与えになる救いは、この世の計算、この世のポイント制度では決して測ることはできません。自分で何か徳を積んだり、逆に誰かを見下すような仕方で自分を高めようとする生き方は、やはりどこかで行き詰まりを覚えるだけで、虚しいだけなのではないでしょうか。しかし神様はそのようなあなたのことを見捨てることなく愛しておられます。救われるポイント、それは私たちの側にあるのではなく、神様が私たちのためにしてくださったことの中にあります。救いは神様にかかっているのです。イエス・キリストは十字架で命を捧げてくださるほどに、低く貧しくなってくださいました。これ以上にないマイナスの極みに立ってくださいました。そのキリストの十字架のおかげで、罪にも死にも負けることがない豊かな命を、私たちも得ることができます。神様、罪人の私を憐れんでくださいと、心から祈るとき、キリストの愛が迫ってくるのです。